それでは、本日与えられている御言葉を朗読いたします。本日はマタイの福音書6章の9節から13節まで。マタイの福音書の6章、9節から13節までをお読みいたします。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。本日のメッセージの題は日ごとの糧をです。では三田さん、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。教会に朝教会に来まして、今朝先生のことを伺いました。で、原稿をその後いただきました。で、原稿を読まさせていただきまして、聖書の箇所が、結構多くありまして、10箇所以上あってですね、ページ数と聖書の箇所を お伝えしますけども、皆さん開くまで待ちませんので、どんどんと進めていきます。そうしないと先生のメッセージより長くなる可能性がありますので、そこはお許しください。はい。今日はマタイの福音書の6章 9節から13節をお読みしていただきましたけれども、日ごとの糧と題しまして御言葉をこれから見ていたします。毎週礼拝においてですね、主の祈りを捧げていますが、そこには6つの祈りがあると言いました。前半の3つは神の御名、神の国、神の御心という神に関しての祈りでした。そして後半の3つは私たちの糧、私たちの罪、私たちの試みという私たちに関してのことです。今朝はその中の私たちの糧についての祈りがあります。私たちはこの主の祈りにおいて、私たちの日ごとの糧を与えてくださいと祈ります。だからこそ食事の時には、その祈りが聞かれたことを感謝して、食前の祈りを捧げるのです。神様、今日もこのように食事を与えてくださり感謝いたしますと。もし主の祈りにおいて、日ごとの糧を与えてくださいと祈りながら食前の祈りをしないなら、それはとても無礼なことと言えます。使徒パウロもこの食事の祈りについて語っています。食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受け取るとき捨てるべきものは何一つありません。こちらは第一テモテの、3章から4節と、その主の祈りを覚え、食前の感謝の祈りを捧げましょう。さて、この私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという主の祈りについて、いくつかの大切なことを知らされます。まずはじめに一番、日ごとの糧の祈り。第一には、私たちは日ごとの糧について祈るべきということです。この日ごとのという聖書の言葉は非常に珍しい言葉でした。聖書でもこの部分しか使っていない、そして一般の文献でもなかなか見られないの言葉です。そのためにいろいろな意味に取られましたが、大体二つの意味があります。一つの意味は、新改訳聖書の本文で日ごとのと訳されているように、日ごととか毎日という意味です。 ですからこの祈りは日ごとのまた毎日の糧、食事を与えてくださいとなります。もう一つの意味は新改訳聖書中書きにて必要なと訳していることです。とすればこの祈りは私たちの必要な糧、食事を与えてくださいという祈りとなります。確かに訳としては多少異なりますが、その祈りの言葉の意味するところは私たちに必要な日々の糧を与えてくださいという祈りとなります。このような祈りは詩編の中でも見られますし、旧約聖書1043ページ、大変だな、旧約聖書の詩編104編、ここだ、27、28。彼らは皆あなたを待ち望んでいます。あなたが時にかなって食物をお与えになるのを、あなたがお与えになると彼らは集め、あなたが御手を開かれると彼らは良いもので満ち足ります。それと、詩編145編ですから1087ページです。詩編145編16節17節。あなたは御手を開き、生ける者すべての願いを満たされます。主はご自分のすべての道において正しく、そのすべての御業において恵み深い方。また旧約聖書の中ではアグルという人の祈りが記されています。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りを私から遠ざけてください。貧しさも富も与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ過ぎてあなたを拒み、人は誰だと言わないために。また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないように。箴言、30編の7から9、1133ページになります。箴言30編7から9。二つのことをあなたにお願いします。私が知らないうちにそれを叶えてください。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、人は誰だと言わないように。また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことのないように。と、そこには確かに私たちの生活に必要な日々の糧を与えてくださいとの祈りがあります。しかもそこには必要な糧ということが強調されています。食物があり余り豊かになって神を忘れ、神に祈ることをしなくならないようにと願い、同時にあまりに貧しすぎて盗みなどを行い、神の名前を汚すことのないようにとの祈りがあります。またこのように主イエスが日々の糧について祈ることを教えられたことを思うときに、信仰生活のバランスも思います。私たちの信仰は現実の生活から離れた心の修行や精神論といったものではないことを知ります。しかし同時にパンやお金やこの世の利益ばかりを求める怪しげな信仰ではないことを知ります。主の祈りは私たちがこの世に生きる者として日ごとの糧のことをないがしろにしてはならないことも教えています。私たちにとってパンという日ごとの糧の問題は大切なことだからです。食欲というものは人間が生きていくために神が与えてくださった基本的欲求の一つです。すなわち睡眠欲、性欲、食欲です。今日日本は不景気といっても なお豊かです。その中でこの日々の糧を与えてくださいとの祈りが忘れられてしまいそうです。しかし信仰者としては決して忘れてはならない祈りです。次に日ごとの糧を顧みてくださる神、第二には日ごとの糧を顧みてくださる神ということです。イスラエルの民はエジプトでの奴隷の苦しみから救われてモーセに率いられエジプトを出ました。しかしその旅は決して楽なものではありませんでした。今日のように飛行機も車もない時代で、しかも砂漠の旅ですから、その苦しみは計り知れないものでした。日々の食物にまず事欠く状態です。しかしだからこそ神は民の必要をご存知であり、必要な日々の糧を与えてくださいました。神はモーセに言われました。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。出エジプト記16章4節、旧約聖書127ページ。主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の掟に従って歩むかどうかを試みるためであると。確かに神は荒野の40年間日々に必要な糧を与えてくださったのです。その天からのパンは蜜を入れたせんべいのようでマナと名付けられました。同じく128ページ、次のページですけれども、16章3節、31節、ごめんなさい、16章31節、イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れた薄焼きパンのようであった。イエス・キリストも人々に食物が必要であったときにはパンを与えてくださいました。マタイの福音書15章32節、新約聖書32ページです。マタイの福音書15章32節、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうにこの群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま帰らせたくはありません。途中で動けなくなるといけないから。このように私たちの神は私たちの必要なものをすべてご存知であり、そして神がご存知であるということはその必要を満たしてくださるということです。ユダヤ教の教師はこのようなことも語っています。その日に与えられたもので生きなさい。なぜならその日を作られた神はその日に必要なものも作られたからであると。その通りでしょう。19世紀にイギリスで孤児院を創設したジョージ・ミュラーという人がいました。数人の孤児から始めたものが2000人も収容するまでになりました。当然そこには必要も多くありました。しかし彼はそのすべてを神に祈り求めました。その運用規則の第一条にこうありました。一切資金の懇願はしない。この孤児院の仕事をする者は苦しい事実も数字もただ祈りの中で神に告げるだけで一切他人に漏らさないとしています。大変な決断です。しかし驚くほどの資金が集まり続けたといいます。またある時は子供たちに配るパンがなく、しかし食事の時間が近づいてきました。職員は落ち着きません。しかし彼は祈り続け、 そして空のお皿を配りました。そしてその時、孤児院の前で馬車が壊れて立ち往生しました。その馬車には多くのパンが積まれていました。そしてそのパンが寄付されて、子供たちは食事することができたのでした。私たちの日々の生活においても、これほど劇的ではなくても似たような経験はあるのではないでしょうか。神は信じる者の必要を必ず満たしてくださいます。次に、第3には重い煩いからの解放ということです。私たちはこの世にあっては多くの煩いがあります。食べることにおいても煩いがあります。しかし神が私たちの日々の必要をご存知であり、しかもその必要を必ず満たしてくださる方であることを知れば、そんな重い煩いから解放されるものです。イエス・キリストはこの三条の水訓教えの中で強く教えてくださっているはずです。新約聖書10ページ、マタイの福音書6章25から34、新約聖書10ページのマタイの福音書25から34、6章25からですね。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は野に投げ込まれる野の花さえ草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ、ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これからのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方はこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてもよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。すいません、どこまで行ったのか当てたと、何を食べようか何を着ようかと思い煩うものは信仰の薄いものであると厳しく言われます。確かに戦いの多い時代かと思います。そして例えば、捧げることとの関係においても煩います。神に捧げるべきこの財であるが、これを捧げれば食べるのに困るのではないかということもあります。しかしまず神の国と神の義とを第一に求めていくなら、神は必ず必要を満たしてくださるのであり、思い煩うことはないのです。信仰の先輩ダビデもこのように告白しています。私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を飼うのを見たことがない。詩編の37編25節、旧約聖書970ページです。詩編37編25節、若かった頃も年老いた今も私は見たことがない。正しい人が見捨てられることを、その子孫が食べ物を飼うことをと、 神を信じ、神に信頼する者を神は決して飢えさせ、物乞いしなければならないようにはさせないと言います。このような確信に立ってさまざまな思い煩いから解放されましょう。次、第4には神の恵みということです。すなわち神の恵みなしには私たちは生きられないということです。私たちは日ごとの糧を前にして祈るとき、その糧を与えてくださった神を思い、神の恵みなしに生きられない自分を知らねばならないと言えます。スコットという人はこのように語っています。パンが目の前に置かれるときはいつも人々は自分たちが神に依存するものであり、神の賜物をなくしては生きられないことを知るべきであると。そしてまた次のような詩があります。パンの背後に粉があり、粉の背後に水車があり、水車の背後に太陽と雨と麦と父の御心があると。神の恵みによって日々の糧が与えられているのです。ある人は言うかもしれません。食べられるのは俺が働いているからであり、俺のおかげだと。一人の婦人が直前の祈りを神に捧げているとご主人が言ったそうです。感謝するならまず働いている俺にしろと、ご主人としては最もな言い分と言えます。神に感謝を捧げることは大切ですが、しかし同時にご主人にも感謝すべきことと言えます。それを忘れてしまっては片手落ちと言えますけれど、やはり働く場を与えてくださり、働く体を与えてくださっている神への感謝を忘れてはならないのです。すべて自分の力とうぬぼれてはならないと言えます。聖書はこのようにも言います。神は恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。使徒の働き14章17節、新約聖書263ページ。使徒の働き14章17節、それでもご自分を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど恵みを施しておられたのです。と、人々は自然の恵みというかもしれません。しかし自然を通してそのような恵みを与えてくださった神が存在するのです。私たちがどんなに否定しようとしても、神の中に生き働きまた存在しているのです。次に、新約聖書271ページ、使徒の働き17章27節をお読みいたします。使徒の働き17章27節、それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。と、この主の祈りを捧げることに、神の恵みによって生かされており、神の恵みなくしては生きられないものであることを自覚いたしましょう。次に、私たちの糧、第5には私たちの糧ということです。この祈りは自分の必要が満たされればそれで良いというものではありません。私のではなく私たちのとなっています。確かにこの世界には日々の糧に事欠く人々が多くいます。そのような人々の日々の糧のためにも祈らなければならないということです。バークレーという方はこのように語ります。この祈りは我々が日ごとの糧を得るためにの祈りであるとともに、我々の日ごとの糧を他の人にも分け与える祈りであると。自分の必要が満たされればそれで良いとするなら、それは私たちに日ごとの糧を与えてくださいとの祈りとなっていないのです。聖書は言います。もし兄弟姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日食べるものにも書いているときに、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心してきなさい、温かくして十分に食べなさいと言っても、 もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。ヤコブの福音書2章15節から新約聖書460ページを読みいたします。ヤコブの福音書2章15節。兄弟か姉妹に着るものがなく毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心してきなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょうと厳しい言葉です。この祈りが私のではなく私たちのであることも覚えましょう。もちろん一個人や一つの教会がこの世界のすべての必要、例えば飢え飢餓、異端からの救出、カウンセリング等、この世界の抱えるすべての問題に答えられるとは思いません。それぞれの人々や教会などの賜物に応じてそれぞれの分野で働き用いられています。私の神学校の同期の一人の牧師はホームレスの人々への給食と伝道に重荷を持って活動しています。そしていろいろな人々が直接働いていませんが、献金等を持ってその働きを支援しています。国際飢餓対策などは世界の飢餓に重荷を持って働いています。そして個人や教会が献金して支援しています。そのような形でもこの祈りが実現します。以上ですが、私たちは日ごとの糧を今日も与えてくださいと真剣に祈りましょう。そして最後に心に留めたいことは、この祈りは決して自分のためではなく、自分の欲を満たすためではなく、神の栄光が表せるためだと心したいものです。聖書は言います。あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神と栄光を表すためにしなさい。ではお祈りいたします。愛します天のお父様、皆を皆さん申し上げます。今日はこうして清川先生の代わりに、代読させていただきました。本当に私のためではなく、本当に主の栄光を表すために日ごとの糧を願う、そして本当に多くのこの日ごとの糧を必要としている方たちのために、本当に私たちの一人一人を清めてくださり、用いてくださいますよ。また賜物を生かして、また本当に祈り、求め続けていくことができますように導いてください。こうしてこの礼拝を守られたことを感謝いたします。イエスは皆によってお祈りいたします。アーメン。